部落差別はどのように作られたのだろう。マーナ中学校、脇坂幸三。私たちはかつて部落差別の成り立ちは近世の権力者による身分制度の一方的な押し付けであることや、被差別部落の生活は常に貧困で悲惨であったといった誤った知識のもとで研修してきた感があります。米田先生の講演は古代からの歴史を遡ってどのように差別が作られていったか、具体的な内容を話されました。以下講演の一部を紹介します。古代に仏教が日本に入り、殺生を戒める考え方が強まり、貴族を中心に汚れ意識が少しずつ浸透していきます。平安末期には河原で死んだ牛馬を処理する河原人と呼ばれる人々がいました。なめし技術や二川作りなど専門的な知識や技能を持ち、河端と呼ばれ、畏敬の念を持たれるようになりました。近世に入り太閤検地が行われました。年貢を正確に取り立てるために統一した方法で田畑を測りました。さらに町に住む人と村に住む人を分けて検地帳が作られました。本講演から分かったことは、まず被差別民の起源は中世にまで遡り、死、出産、地などを汚れと考え、差別意識が生じてきたこと。二つ目に、その汚れを清める役割を担う人々への畏怖の念が次第に差別につながっていったこと。三つ目に、差別意識を権力者が利用し、江戸時代になって制度的に確立していったと考えられること。このように江戸時代の身分制度は、幕府や藩が職業や居住地を固定化することで、汚れ意識を広め、検地や宗門人別帳などによって身分を区別し、差別を強化していったものでした。こうした部落差別の歴史を知り、根強く差別が残っている現実を踏まえ、部落差別をなくするためにはこれからも人権・同和教育が必要だと強く感じました。今後の啓発に生かしていきたいと思いました。講演の最後に八幡浜市の人権・同和教育についての思い出を語られました。昭和47年から2年間にわたり取り組んだ当時八幡浜市保内町立成績中学校の三好恒樹校長をはじめ教職員による童話問題学習への取り組みは、現在の県下の人権童話教育の大きな先駆けとなりました。童話問題を正面に据えて学習することはタブーとされていたそれまでの考えを覆し、部落差別に対してすべての子どもを正しく起こし、たくましく立ち向かって生きられるようにと指導を行ったのです。三好校長はその実践は砂漠の中に咲いた一輪のコスモスのような心境であったと振り返っておられます。県内の教職員に勇気と展望を与えたこの取り組みから43年が経過しました。私たちは砂漠に咲いた一輪の花を枯らすなという思いを継承し続けなければいけないと強く思います。そして子どもたちの明るい未来のために邁進し続けたいと思います。人権擁護院の委嘱について、平成28年10月1日付で法務大臣から鈴木真一さんが人権擁護院に委嘱されました。任期は平成31年9月30日までの3年間です。人権擁護院は人権擁護院法に基づき委嘱されたあなたの町のパートナーです。暮らしの中での悩みや心配事、困りごとのある方はぜひお近くの人権擁護委員にご相談ください。相談は無料で、 相談内容の秘密は固く守られます。相談ご希望の方は次までお問い合わせください。相談機関松山地方法務局大洲支局、電話 0893-50-5055、 八幡浜市役所人権啓発課 21-6860。 女性に対する暴力をなくす運動、11月12日から25日、女性に対する暴力の一つに配偶者からの暴力があります。配偶者からの暴力は犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。一人で悩まないで早めに相談してください。秘密厳守、匿名相談課、無料。相談機関県福祉総合支援センター、電話 089-927-3490、 月曜日から金曜日。県男女共同参画センター、 089-926-1644、 火曜日から日曜日。県警本部 089-931-9110、 市役所社会福祉課、月曜日から金曜日。以上、阿部静子でした。